QIC パラキルでございます。今週のテーマは何でも価格上昇です、値上げです。木田裕子さんも最近値上げしたそうですけども、どうですか？
何をですか？
いや、なんか1時間サービス料金
さっきの話引きずりますね。
いや、あくまで別個でも、
別個ですか、
これ そういうやつもやっぱ上がるのかしら、それどうなんかしら、
わかんないですけどね。
こういう話はおそらく どのチャンネルもしないと思いますんで、はい、あえてやってみようかと思いますけど、はい、僕はその売春あるいは買春の価格というやつが、はい、国力のバロメーターだと思う時があるんですよ。はい、例えばね、はい、日本がバブルと、もう実に円高ですっげえ強かった時、円がね、でそうすると韓国とかタイとか、フィリピンとかにそのおっさんが行くわけじゃない、いわゆる買春ツアーっつって、
そうですね、そんな人いますね。
それなぜかっつうと安いからね、安くてピチピチギャルとお遊びができるからっつってスケベジジイが行くわけだ、
パスポートもね、
だからこうもうおっさんしかいないような会社があるじゃん、土天屋とかのなんかこう、女子社員がほぼいないようなところとか、するともうウハウハなわけよ、でそれがそのだんだんそれがなくなってきたって20年ぐらい前から、やっぱり日本の円が弱くなってきたからこれ、で景気が冷え込んで しばらくあったのは、はい、どっかの温泉場にさ、はい、スーパーコンパニオンっていうのがいてさ、
スーパーコンパニオン、
スーパーコンパニオン、はい、こう普通のコンパニオンと違ってスーパーなんて、こう変身とかっていう、
それはないかもしれないです
けど、ね、こう変身すると脱いじゃってですね、でこうテーブルの上にこうお姉さんが 寝ましたね、でそこにこうラップがかけてありましたですね、
ラップがかけてある、
その全裸の上にラップがかかってあります、でその上にこうお刺身とか、
なんか
それほんまあるんすか、あれ、それなんか悪い殿様のなんかじゃないですか、
冗談みたいに聞こえますよ、
女体盛り
というか、女体盛りね、なんかやってるとこあるみたいですね、
みるみる刺身とか悪くなりそうな気がしない、
体温でね、
気がしない、たとえラップが敷いてあるとしても俺嫌だけどね、
ドライヤーしていかなかったですね、
ちょっとお姉さんが嫌だ、死体じゃないんだから、夏場の死体じゃないんだからあなた、ちょっとすいません、葬儀屋さん、ドライアイスもちろん足してくれますそういうのじゃないんだから、
やけどするわ、
ちょっと匂い気がするんだけどとか、そういうのじゃなくて、はい、だからそういうのが、でもそれすら今もうだんだんこう、なんていうかな、もうパワーを失ってるという、あんま聞かないでしょ、だからそういうのって、
ね、
そうそう、どんどんなんか
減って、温泉場での宴会とかってなくなっちゃったんで、
減ってるっていう話で、
はい、企業の慰安旅行ですごい賑わってたような温泉場っていうのがどっこも今ゴーストタウンになっちゃって、はいはい、下手するとそのなんていうの、廃墟ばっかり並んでる、その元々でっかい、ね、温泉のなんとか観光ホテルとかっていうやつが、はい、こう廃墟になってるって、どっかあれどこだっけ、なんか伊香保じゃなくてどこだ、鬼怒川温泉とかさ、はいはいはい、なんかあるじゃないですか、
関東の方ですね、
なんで、でああいうもう何でもかんでもこうどんどんで今日本の女の子が海外に流出してるんですよ、
ああなんかそれも聞きますね、はい、
だからいわゆるジャパユキさん再び、ジャパユキさんじゃねえ、カラユキさんだ、昔はさ日本の女の子が食えないから、はいはい、ね、海外に、まあ、それこそ中国大陸とか、はい、いろんなところにさ、そのジャカルタとかいろんなところにさ、はい、行って、でそこで売春宿で働いてたわけじゃん、それでカラユキさんって言ってたんだけど、はい、でそれが戦後日本の円が強くなった時に、はい、日本に働きに来る東南アジアの女の人たちが、それがジャパユキさんって言われてたんだよね、で今度またカラユキさん再びになっちゃってるみたいで、なんかね、
国力ですね、
国力だよね、だから俺時々そのいい表現ではないけれど、はい、売春の価格事情というか、うん、その事情が国力をどうしても表してるような気がしてならんときは、
それを国力で表してるなんか教授もいましたけどね、どこか、はい、なんかやっぱりそれはあるみたいですよ、
あとこれは前々から気づいてることなんだけど、はい、 その海外のいろんなその製品を買うわけですが、はい、特にうちなんかそういう放送機材とか買うわけですけど、うん、でまあ中にソフトが入っていて、うん、でこうあのラングエッジっていう言語を選択できるわけですよ、
はいはいはい、
ほっときゃ英語表記なんだけど、
はい、
でもさ製造現場はどこかって大体中国とかなわけじゃん、
うんうん、そうするとさベトナムとかね、
でその中国語がこう2つぐらい出てくるわけじゃん、
はい、
あの北京語と、ね、広東語みたいな感じで出てくるじゃん、はい、であとさなんかハングルが、
はい、
あとエスパニョーラがいてさ、
うん、
でこうあとなんだロシア語とかが、うん、
フランス語とか
フランス語とかがあってドイツ語とかがあってどこ探しても日本語がないっていうのが
ジャパニーズないんです
か、ないんで最近減ってんだよ日本、うん、だからもう全然日本って相手にされてないんだよね、
そうです、市場としてはこれからね、まあ、ね縮まっていくだけっていう、
まあ、ただでさえねあの日本の言語って難しいのに、うん、それに加えて売れへんってなったらまあ削減しますわね、
うんこの問題をあの言語学について非常に造詣の深い木田上教授はどのように、
私ですかまたですか、
はい、
うん、いや別に
別に、
はい、別に
あどんな言語が来ても私は大丈夫だと、全て読めると気合だという
あそうそう
か
あそうですね、
キリル文字がそこにあってもちゃんと読めるという
キリル文字、
あのロシア語のあれ
いや読めないですよ読めないですよ全く、
あ
全く読めないですよ、
あ、じゃ あのハングルは読めるという
ハングル文字も難しかでしょ、う
ん、まあ難しいってあれ組み合わせで覚えればもう結構簡単なんですよね、
うんう
んまあ、ね
簡単なんですかあれ、
う
ん、
簡単だと思うんですけどね、
なんかひらがなの組み合わせみたいな感じって言ってましたけどね、
うんまあだからこれ母音と子音だから、
ねはい
うん、でだから、ね、ある意味ローマ字のようなね
うん
ものですけど、まあともかく何でもかんでも、ね、値段が上がってきてるということで、なのに、収入は上がらない
と、下がり一方っていうね、
いうことでこれはちょっとね、いやもうあの皆さんそろそろちょっとこう大慌てになってくるんじゃないのかなって気がするんですけど、
結局別に僕物の値段自体は上がってもいいと思うんですよ、100倍なのか200倍なのか、うん、上がっていいんだけども、うん、それに合わせて100倍の給料になったり200倍の給料になったりしなきゃいけないよねとは思うんですよね、
うんうん、
そうなったらあの今のままあの継続できるわけで、ただ物が上がって給料が一つも上がらへんのが問題なんですよ、
ね、だからあのこれのね、うん、あの不思議だったのは、
うん、
あのあれ何でしたっけ、あの虎ノ門ニュースか、
はい、
であれであのほらあの桜井よし子さんが、
はいはい、
あの出てるやつで、ね、急にそのああ
反省しだしたってやつ、
そうそうそう唐突ほぼ唐突、私あの今まであのとってもあの不勉強だったんですけれどとかって言い始め、それでまあいつも不勉強じゃねえのかなと思いながらでまあなんかあのね、あの一般の家であのお金をじゃんじゃん使ってしまう、湯水のごとく使ったらそれはもうパンクしてしまうんだけれど、うん、国の場合はお金をするということができて、ということは大丈夫なのよねっていうようなことを、うん、だから日本 その財務省が進めるプライマリーバランス云々ってあれその市場主義っていうのがとてもその世界的には珍しいことでとかって言い始めて、うん、なんかようやくまともなことを言ってるぞとか思って、
そうですね、
あれ一体どういうバイアスが働いて突然あのおばちゃんがそれを言い始めたのか、
あの大石さんに噛みつかれてなんかあれじゃないですか
いやそれがですね、はい、あの同じ放送なんですよ、あのあれを言わはった後で大石さんをたしなめるみたいな、
は
い、
あれ前なんですか、
同じ放送日なんですよ、
虎ノ門で、
はいはい、ということは、あの財務省の犬っていうのを分かっていながら、
うん、
桜井さんは大石さんをたしなめたという形になってるんですよね、
で逆にまた噛みつかれてしまった
と、そういうことですね、
かわいそうに
かわいそう
どっちがかわいそうか
わかんない本当にね、
うちもなんかあの虎ノ門みたい なんか名前をつけましょうか、はい、なんかあのジェツテレをやめて、なんかこう
えのきもんニュースみたいな感じで
ドザエモン
ドザエモンニュース
ドザエモン川に浮かばなきゃいけないんですか、
はいはい、いやいいんじゃない、はい、大阪で有名なもんってある、なんか
門大手門とか、
大手門とか日本全国どこの城にもあるんです
か、表現か、何門やったっけな、
ドラえもん、
ドラえもん、
じゃあ深夜もんでいいのか。
あ、深夜もんニュース。
深夜もんニュース。
え、
ってか、
いや今自分で読むのは、そういえば俺ももんだったな。
そう、深夜もんニュースでいいんじゃないですか。
というね。
そういうもん、あれは町だな。町だな。
そういうもんってちょっと短いですね。なんかね。
はあ。
ということで、
はい、
でもまだってまだこれからまだまだ上がるわけでしょ、
うん、
特にその食料そのウクライナとロシアの戦争が続く以上は、はい、やっぱりその小麦の値段がどうしたって高騰していく、はい、でああいったものっていうのはほら先物でやっていくから、
うん、
だからもうおそらく1年後ぐらいのやつをもうやってるわけでしょ。
そうですね。
でそうするとさらに上がっていくってことはもう想像できない。
そうですね。はい。
でふと何もうパンとか、
はい、
ラーメンとか、
はい、
うどんとか、
はい、
食えなくなるね。
やっぱり米ですね。これから
米ですね。
はい、ね、米です。これから米を食べなきゃいけないです。
は
い。
まあ、国内 の、 生産をちゃんと戻す、減反したとこをちゃんと米に使う、それ全部転用しても 100% いくかどうか分かんないんだけども、とりあえず使える土地は全部使って
米作った、
そう、農業をしっかりやるっていうこと
が。今朝サンテレビ見てたら、
はい、
なんかため池を守ろうみたいな啓蒙番組をやってて、
はい、
なんかゆるキャラなのかゆるくないキャラなのかよく分かんないけど、ぐちゃぐちゃ出てきてて、
はいはい、
なんか歌って踊ってるやつがあって、なんかとっても楽しめたんだけど、でため池の話してるのに、
はい、
君たちはもう朝ごはんは食べたかな、はい、とかって言って、ほうほう、それで朝ごはんはご飯を食べなきゃダメだよ、はい、とか、お米を食べようねとかって言って、はい、結局そっちか話はとか思って、ため池どうでもいいじゃないかとか思って見てたんだけど、
はい、あの番組の声、僕の友達 の、 グループでやってる、
なんかいろんな友達いてますよ、
はい、あんた、はい、どこでそういう顔売ってるわけですか。
いや、顔売ってるわけですよ。はい、いや、なんかね、あれ剣術をやってる、京とかどっかで剣術をやってるグループの人が声もやってるという、
はい、いや、熊本で流れてる、はい、Do You の業っていうのがあるんですけど、
はい、
あれの声をやってるともたんは元 FMC です。
はい、あ、そうなんですね。
今宮崎で頑張ってらっしゃいますけどね、はい、あれまだやってんだっけ、木上さん。あれ
やってますよ。
あ、やってる。あ、うん、
やってます、
ということです。だからこれからもじゃんじゃん値上がりしますよ。
ず
っとさ、本当に例えば うどん屋とかさ、
はい、
ラーメン屋とかって薄利多売でなんとかしてるじゃない、大体、
はい、
ね、一部の高級な店は別として、うんうん、そうするとさ、値段が上がれば客減るわいね。
そうですね。
まあ全体が一気に上げればしょうがないなになるんやけど、一部がやり始めると大変かもしれないですね。
そうすると、そのだってほら、みんなが一斉にスタートラインでそうなるとは限らないじゃん。
限らない
です。だから例えば大手だとかは、
はい、
あらかじめさ、そういう値上がりすることを見越して、もう先先手設定を打って、安いうちにもう買った大量買いしとこうってやってるじゃん。
はい、
ね、はい、だからまだバッファーが効くじゃない。
はい、
ところがちっちゃなお店はさ、そうはいかないから。
ですね。倉庫も借りれないですし。
ね、
そうね。
で、そうするとその値上げの影響がもろに来るでしょ、
はい、
でさらにそこにインボイスが来るわけじゃん。
あ、そうです。インボイスももうあってきたら無理ですよね。絶対値上げしなきゃいけない。
ちょっとさ、日本のさ、うん、その小さなその特にあんまり酒飲みに関係してない、うん、本当にお食事の方の飲食店ね、
はい、
は大打撃だよね。
ですね。
だから今こそ値は上げるべきなんです。もうちゃんと価格に転嫁できなかったのをちゃんと事情ができたんやから、価格に転嫁したら、
うん、
多少はそれが広まるまでは苦しくなるやろうけども、うん、それが健全な食堂経営とかそういう風になっていくんかなと思って。
あとさ、まあ、内部留保を溜め込んだ大手企業だとか、
はい、
優秀な経営者がいるんだったら、はい、今こそそれはやっぱり吐き出すべきなんだよね、
はい、
その従業員だとか その給与を上げるっていう風にこう舵を切ればいいんですよ、
う
ん、
そうそう。
でそうするとそこらあっちの会社がそうしてるんだったら、うわ、嫌だけどこっちも知れなきゃしょうがねえなっていう風になるじゃん、
う
ん、
で、
そうですね、そういうのが全然その財界とかからその動きがなんか鈍感でしょ、うん、
はい、
動きが。でこれで国民が怒らないというのはすごい国民になってる。
いや、日本人ってのはね、知らされてないし、働いてればなんとか生きていくっていう、それだけを教えられてたりするんで、もうそ いや自分で変えるっていうこともあの教えられないとできないわけですよ。いや僕たちは経験があるからあの変えることができたっていう経験があるから変えようっていう気にはなるけれども、変えたこともない人が教えられたこともない人が無理ですよやっぱり。
うん、はい、まあね、はい、でもそのやっぱり大手企業だとかは、はい、まだほら社員食堂とかが充実してたりする時もあるけど、はい、うん、そうじゃなかったらもうもろでしょ。
もろですね。
もうランチにもうもろに響いてくるでしょ。
そうですね。
サラリーマンビジネスマン
大手、まあね、あの大石事務所でもね、あの、まあ、下に社員食堂があるわけですけど。
おいおいおい。
それは中村。
まああの社員食堂限定のね、あの割引100円引き券っていうのがあったんですけどね。あれも5月いっぱいで終わっちゃいましてね。はい、正規料金で食べなきゃいけないっていう、ね。
それが普通だ。
はい、中村も救急やったんですね。
そうですね。
あのもうそれでばっかり中来る人がなんか急に増えて、はい、
やっぱね今こそね、
はい、
飲食店をやるべきだね。
あ、そう
ね、俺はなんかちょっと思うね、はい、今こそ
確かに今淘汰されすぎて個人店を見あのあるけど、うん、見なくなってるじゃないですか。うん、
チェーンばっかり、
チェーンばっかり、
あの、ね、はい、自分ねあの最近よくお昼ご飯で行ってる事務所の近くにあのね、うん、あのクラっていう居酒屋さんがあるんですけどね、 あこれねあの、まあ、普段行ってもあの夜行ったら普通に一品350円均一で、うん、あの出してるかなりリーズナブルなあの、うん、あの居酒屋さんなんです
よ。ずっとリーズナブルっていう言葉が好きね。
いやいやいや、でねあのもう驚愕的な驚愕なのがこれね、うん、あのランチなんですけど、うん、650円で、うん、あの小鉢がバーっていっぱいついて、うん、でなんかその日替わりのメインのおかず唐揚げ2つと、うん、なんかそのバーってなんか揚げ物がなんかなんかついたりとかしてて、うん、であの実際にもう手ですった自然薯、そして、はい、で
手で吸った自然薯、
手で吸った、ちゃんとねあのバーってあの
手がすげえかゆくなる
から、ね、いや
手で吸ってたら
で、あの、まあ、あの味噌汁と、
はい、
あのこの、まあ、栄養バランスちゃんと考えられて作られてるあの、うん、あの定食がですね、うん、まあ、ご飯と味噌汁を代わり自由で、うん、あの650円で食べれるっていうね、うん、かなりあの、はい、
コスパ
の
安いね、
はい、めちゃくちゃで、最近ちょっとねあのこう行くじゃないですか、うん、なんかいつもねあのご飯大盛りでって言っておかわりするんですけど、うん、なんかね、あの最近なんかその
大盛りの量が減ってきた。
いやいや最近じゃその逆ですよ、最初から大盛りで出してくるんですよ。
ああ、なるほど。
ああ、それはあんたの顔を見てるのそれはもうあのどうせおかわりするんだから最初に持っとけって思ったの
いや
で、ね、手間を減らしてるだけだよ。
いやでもその結果でもね、あの大盛りに入って食べるってことになってるんですからね。あのなんか面白かったのがね、一瞬その
定食店としては面白くないと思う
定食をね、あのこう注文するじゃないですか、うん、出してこうとしたらね、あの急にね、うん、マスターがねちょっとなんか引っ込めるんですよ、うん、でなんかあったんかなと思ってね、うん、思ってたんですね、まあ、持ってくるじゃないですか、明らかにご飯のね量がねあの漫画盛りみたいになってるんですよね。っていう、はい、
あのしまった普通やってい
う、さっき食べる量減ったとか言ってたけど全然減ってねえじゃん。
でもあのあれですわ、ちょっと栄養バランスの取れた定食をね食べてるわけですよ。でね、あの米も美味しいんですよ、あの炊き加減がね、もう絶妙で、
いいじゃない、
あのご飯がねあの進むんですよね。
いやだからそういう店がさ、はい、そのこれから危機に瀕する可能性が出てきて
るわけじゃないですか。そうですね、絶対守らなきゃいけないですよね、
はい、
その
店ね。いやだから守るためには値段上げるんや、
はい、
これはマジで値段、今まで の, あの日本の食べ物が安、これねほんまに思うんですけど、うち実家飲食店なんで、
はい、
安すぎるんですよ、
うん、
だってあの普通にあの何ヶ月かの分あの回転資金を持ってやって、うん、1ヶ月2ヶ月で潰れてしまう商売っておかしいんですよ。
おかしい
ですね。ほんまは半年ぐらい続けられるようにするにはその倍とか3倍の値段をつけとかんと、あの飲食店ってできないはずやけど、日本の、うん、食べ物って、牛丼が350円やったりとか、うん、普通にあの飲食店いたら600円700円で食えるから、はい、あのそれは大手のことでやるんですけども、うん、あの一般店がそれに合わせに行ってしまってるからめちゃくちゃきついんですよ、
うん、
外国行ったらあのなんていうんですかね、あの空港でちょっとしたランチセットみたいなの食べたら2000円とか3000円するわけですよ、
まあ、
日本人からしたらめちゃ高いなって言うけど、はい、あの飲食物の値段ってそれが普通なんですよ、うん、逆に
確かにね、今、まあまあ、いつも食べてる定食も、うんうんうん、まあ考えてみれば650円安すぎますよね、
う
ん、
そう、
これから1000円払いなさい。
いやでもほんまにでもね、あのお金があればね、うん、あの多分1500円でも普通に、うん、あの通用するぐらいの内容やと思うんですよ、うん、
実際ね、やっぱね、そのさっき、ね、牛丼が300何十円だな、うん、あの値段ってほら我々はそれで慣れちゃってるけれど、うん、
はい、
やっぱそのじわじわと値段が下がっていったわけですよね、
はい、
それで、
はい、
で ほぼほぼね学食みたいな値段になっちゃったら、ね、うん、学食とか社員食堂みたいな、 そうなんですよ、はい、でそれがね一般のそれは学食社員食堂は補助があるからそういうのできるわけだけど、はい、その一般の企業でそれができてるってのはちょっと異常なんだよね。
そうですね。
でましてや中小ましてや零細になったらもう無理なのよそんなの、はい、土台できないけどただ横の店がそうしてるから、はい、お客取られちゃうから仕方なくいろんなところで努力して値段下げてるんだけど、うん、それじゃあ発展のしようがない
そうですね。
やっぱりここら辺はやっぱきちんとね、はい、この値上げのこの波の中で、うん、はい、あえてそのどうあのその飲食店をこう守っていくかっていう部分で、うん、はい、本当にあの我々も注視していきたいなと。
そうですね、まあ、あと一個ね、値段上がったというのは携帯の本体がめちゃくちゃ高なってるんですよ。
だから何でもそうだよ今、
あの、うん、まあ、これねエクスペディア言ってますけどこれ20万円ぐらいする機種が今、うん、出るんですけど、うん、もうそれだけじゃないですよね、うん、まあ、iPhone もまあ20万はいかないですけどだんだん上がってきたりとか、うん、あと、まあ、サムスンのねあの折り曲げれる携帯ってあるじゃないですか、うん、あれもね19万なんもするんですよ。あの、まあ、これから多分なんかそのネットのニュース記事見てたらこれからこの値段が当たり前になってくるだろう、うん、
いやだから国際的な競争力を持ってる商品っていうのは、うん、国際的な値段で決めてくるから、
そうですね、はい、
で日本はそれにその追いついていない状況になっちゃったと、
はい、
だからどうしたってものすごい高く感じちゃうわけ、うん、
日本以外はもうインフレがね順調に上がってきてる、
うん、はいはい、そうですそうです、そうそう、だからそのそういうものをこう買えるだけの収入を持ってる国民があちこちの国にあると、だから本当なんか、ね、日本人って、うん、日本って本当今アジアの中でも下手するとこれから韓国にだって抜かれていくだろうし、
抜かれるでしょうね、
ね、もうなんかあの未だにどっかほら周りの国を小バカにして日本人は素晴らしいジャパンアズナンバーワンだというふうに言いたいやつがいるけど、
そんなことないんです
よ。本当ね、胃の中の飼わず大会を知らずでね、うん、で空の高さすらわからないという、うん、そういう本当にあのどうしようもない状況に今なりつつあるというので、ね、はい、うん、これちょっと警鐘を鳴らし続けていきたいなと思っております。
はい、
うん、一旦ここで締めまして、うん、CM に行きたいと思います。
せっかく借りたんだから返すのは嫌。
毎日電話がかかってくるんだけど、けっしつこいんだよ。
え？ブラック？いいじゃん、なんかかっこよくね。
世の中なめたもん勝ち、焦げついた多重債務は私たちにお任せください。
借金は返さなければ財産になる。
お電話ください。イレスポンシブル法律事務所です。
世界のファッション玉金。